イスケンラジオ始まるよ、ワン、ツー、スリー、ラララ、イスケンラジオの時間だよ、面白トークの時間だよ、お送りするのはいつもの二人、二階堂、ウェイ、
おはさま、イェイ。
二階堂、今週の大発見、胸から上を失ってしまうと、人は死ぬ。ラララ、二人は確実にね、イスケンラジオ。じゃあ、どうも、イスケンラジオ二階堂です。よろしくお願いします。まだね、脳か心臓か、どっちかが残ってたら生きて、なんだろう、SF 的な話で言うと、生き残れる可能性は僕あると思うんですよ。
はい、
ただ、両方を一度に失った場合は、大体、いや、確実に人は死ぬね。っていうことを今週というか今月、はい、発見しまして、
僕ね、
はい、
それで生きてるんはね、
はい、
ドラゴンボールに出てくるキャラクターと、
うん、
テラフォーマーズぐらいしか知らない
です。ドラゴンボールのキャラクターについては、死んではいるんじゃないの？生き残るパターンあったっけ？
ね、セルとかブーが、細胞一つあったら生き残れるっていう設定で、
なるほどね、
もうなんか強さじゃなくて、
はい、
なんか不死の強さみたいな、なんかちゃうやんみたいな。
なるほど。テラフォーマーズに至っては心臓の位置が違うとか、そんなやつでしょ。
いや、あのね、プラナリアの、
はい、
能力を持ったやつがいて、
はいはい、
あのね、心臓、なんかね、大丈夫な細胞があって生き残ったってやつが一人いました、
うん。結果さ、プラナリアもさ、あれも結構細かく切り刻んでも、それぞれがプラナリアになるようなやつじゃないですか。
そうね。
だからセルとかマジブーが、その、細胞一個残ってるまで生き残ってんのと、あんま変わらん気はするんですけど、もといです。皆さん、そんなこと聞きたくて、このエスケンラジオ聞いてるわけじゃないんですよ。
いやいやいやいや。ドラゴンボールは聞き飽きたやろうけど、はい、多分ね、テラフォーマーは聞きたいと思うよ。
まあ、テラフォーマーズは、それは映画にもなるしさ、はい、漫画もヒットしてるじゃないですか。
でしょ？
ね、だからテラフォーマーズの話は聞きたいと思うんですけども、そういう人は、わざわざイスケンラジオで聞きたいかっていうと、そんなことはないと思うんですよ。
まあ、確かに。
皆さんの関心事はね、もうね、8割、9割、1個のことに集中してるでしょ。
うん。
二階堂さんの家のサバ水煮缶の需要と供給のお話ですよ。
まだ続いてない。
何度も言いましたね、二階堂さん。サバ水煮缶が結構、好物かっていうとそうでもないんですよ。
はいはいはい。
目の色変えて二階堂さん欲しがってるんですかと。サバ水煮缶のためにあなたは何人人を辞めたんですかって言われたら、いや、まだせいぜい 1.5 人ですと。やってはいるんですね、二階堂さん、やってはいるんですねっていう話ですけど、まあ何かにつけてさ、大量に買い込んだりとかさ、はい、して、もう、お前、業者が言うぐらいのね、サバ水煮缶が我が家にあるみたいな状況をね、たびたび作り出してきましたけども、実は二階堂さんのそのサバ水煮缶の歴史でね、今ね、新次元に突入してるんです。
ほう。
これまでの二階堂さんのサバ水煮缶の食べ方っていうのは、まあ、そのままね、つまんだりとか、うん、あるいはキムチを乗せるだのね、あるいは、わさびを、つけて、で、お酢をつけて食べるとかね。そういうふうな、まあ、割と、なんていうの、原始的な、
はい。
料理とは呼べないような食べ方をしてきましたけども、もう二階堂さん、料理に近いところまで踏み出しましたよ。
二階堂さんの料理の定義は、缶詰を開けることやから。
はい、あ、なるほどね。じゃあ、であれば、今までも料理はしてるよね。
してるしてる。でも、一般的な料理と呼ばれるレベルではなかったってい
うことね。なるほど。確かにそうですね。平野レミさんがカメラの前で料理するって言って、缶詰開けて、はいって渡されたら、暴動を起こしますよ、俺は。たった一人でも暴動を起こしますよ。これまではそんな感じで、はい、まあ基本的にはその、なんていうの、加熱することなく食べてきたんですけど。はいは
いはい、レンジを覚えた。
いや、レンジどころじゃないです。ちゃんと鍋で、
鍋で
温めるんですよ。
どんな進化があったの？そこに。
すごいでしょ。本当にもう、類人、チンパンジーから人ぐらいの進化を遂げてると思うんですよ。
もうなんか世代がね、多分ね、2000とか飛んでます。
そうですね。多分、 あの、生き物の進化の歴史から言うと、2000足りひんと思いますけど、年でしょ、あなたの考え、年、2000年でしょ、
あ、ごめんなさい、あれ、2000世代です。
あ、2000世代。
世代。
はいはい、なるほどね。2000世代減れば何が起こっててもおかしくないですね、確かに、ね。
でもそんなぐらいは飛んでる。
あ、飛んでますよ。それぐらいのあれですよ。もうあの、進化を遂げてるんですよ。
加熱ということは、もう、人類の食文化においては、革命ですから。
火をね、火を使ってるわけですからね。それはもう他のね、他のあの、連中はもうあの、火見たら逃げ出すと思いますけど。
そうそうそう。言いますよ、レオナルド・ダ・ヴィンチとか、クソ以下ですよ。火に比べたら。
火の発明に比べたらね。
そんなぐらいすごいから。
火を手に入れるということはね、まあ確かにそうですよ。レオナルド・ダ・ヴィンチは天才かもしれないけど、火には叶いません。
叶わない。
火を手に入れたところで叶いませんから。あのね、沢の水煮缶あるじゃないですか。あれをまあ、鍋に開けますと。
はい。
で、そこに、あの、最初にね、やったのは、あの、トマトの缶詰。
おう。
トマトの水煮缶みたいな感じで売ってるじゃないですか。あれをこう、あの、入れて。
いきなり合わせちゃった。
いきなり合わせるわけですよ。だから、なんでしょうね。料理って言うにしても相当、荒っぽい、それ料理っていう感じではあんねんけども、まあ、水煮缶をこう入れて、サバの水煮缶とトマトを合わせると。で、煮込むと。
はいはい、
以上と。
ごめんな、ごめんな。
はい。
僕、あと何か、何を足したらマッチングすんやろなっていうの考えてるけど。わからへんの美味しいかもしれんけど、
はいはい、
僕のライブラリーの中では、うん、マッチングシーン
かな。ライブラリー。ライブラリーときましたか。うん、まあさすがにそこにはまあいろいろこう塩コショウとか入れたりとか、
ね。ああ、出した出した。
若干味は整えたんですけども、あ、サバとトマトは比較的合うって話を聞いてまして、
はいはい、
サバの水煮缶にはさ、こう、もう塩分が結構含まれてるから、あんまりその味付けそっからあれこれせんでもそのサバの旨味と塩分とあとトマトの旨味で、美味しくなるよっていうの。
ほんまに？
いや、俺それが、あ、ごめん、ちょっとくしゃみでぞ。俺実はね、今回ね。
くしゃみしながら話そう、どうせなら。
いや、今回ね、ちょっとね、鼻がね、ちょっと、来たんかね、花粉症かね。
あー、よしよしよしよし。あのね、大丈夫。ナースを一個ある。即席に。
何
あのね、割り箸にね、鼻に突っ込む。ドーンって。
はいはい。
あのね、くしゃみどころじゃなくなるから。
ビーバップハイスクールでなんかヤンキーがやってたやつやん。
やってたやつやってたやつ。
あ、そうだね。
ちなみに、
はい、
あの、それでは割り箸折れるぐらい突っ込んでた。
そうだね。あの、もう収録を続行できなくなりますんで、それはありませんけど、ちょっとすいませんね、くしゃみとかちょっと、あの、聞き苦しい声で申し訳ないんですけども、はい、まあ、それでさ、トマトとサバは合うよって話を聞いてたから、やって、まあ、そこそこ食べてたんですよ。で、じゃあ、二階さん、ここから先進化していくと思うじゃないですか。
はい。
いや、退化してます。
え
対価のしようがないと思ったでしょ。
ないと思った。
ないと思ったでしょ。
思う。
あのさ、俺さっきさ、サバの水煮缶とトマトの水煮缶を合わせるって言ったじゃないですか。
はいはい。
で、もうあらかじめ、そのトマトの水煮缶をいい感じに調味してやる、カゴメがどっかが出してる、基本のトマトソース缶ってやつがあるんですよ。
あ、はい、そうなん
ええ。
ほんま。
ええ。すでにトマトソースなわけ。うん。もうリスナー全員嫌な予感してると思いますけど、もうそれを合わせて煮るだけです。煮るだけです。
はいはいはい。
まださっきのトマトソース、あの、なんていうの、あの、トマトの水煮缶と合わせるやつは、ちょっとはしょりましたけども、はい、ちょっと細かく刻んだね、うん、炒め玉ねぎをこう入れるとか、はい、塩コショウで味を整えるとか、まあさすがにトマトの水煮缶だけやとちょっと物足りになってのがあるから、若干料理っぽいプロセスを挟んでたんですよ。
はいはい。なんで、ね、塩コショウ入れてますからね。
そうですよ。塩コショウはもう西洋料理の基本ですから。
基本ですよ。これも言いますよ。
ええ、
レオナルド・ダ・ヴィンチですからね。あれ、グーの根が出えへんぐらい人類のね、ええ、文化の英知の一つなんです
よ。それはもう俺が神やったら、神というかなんていうの、こう人類の代表的な存在やったら、レオナルド・ダ・ヴィンチの登場なしにする代わりに塩コショウを手に入れるか、塩コショウの登場なしにする代わりにレオナルド・ダ・ヴィンチをありにするかって言われたら、ダビコーなんてね。
あ、ダビコーって言っちゃった。
ダビコーなんてもうね、ケツ吹く神の役にも立ちませんよ。
あの機材の大天才が。
大天才を。ヘリコプターとかをあの時代に編み出したという、大天才を。
今の天才じゃもう全然足元に及ばないぐらいの天才
ですよ。及ばない、及ばないですよ。 あの、代打の天才と言われたね、はい、元阪神八木でさえ、ね、まあそうなんですよ。ちょっと天才の別ベクトルのとこ持ってこうと思ったんですけど。
八木さんにはかなわないですよ。野球に関してはね、ダビンチは。
野球に関して、ね、特にあの、8回1点負けてる段階で、2アウト2塁で出てくる代打の場面に関してはダビンチでも、あの、勝てませんけども、俺が言いたいのは、それぐらい塩胡椒の登場は人類にとって重要だってことですよ。はいはい、その工程ね、なくしました。だから本当にもう合わせるだけでそこそこと食べられるものになってしまうからさ。
あ、そうな
ん。ええ。だからもう最近はもうあの、サバの水煮缶のあの、消費量、一時期ね、ちょっともう飽きたなと思って、うん、なんていうの、ちょっと横ばいだったんですけども、最近またちょっとね、供給量が増え出してきましたから。
二階堂さん人生あと60年あるとしても、もう、ね、はい、今から飽きてあと60年間どうするんやろって。俺はもう心配してよ。
サバの水煮缶に対して。ちょっと間開けたら復活するから大丈夫、大丈夫。
大丈夫な。僕の中で二階堂さんの食生活ってのはサバの水煮缶ですから。食生活やそう。これ嫌ってなった瞬間、もう二階堂さんもう食べれない。食べない。食べるの嫌だって言うぐらい。
せやね、サバの水煮缶主食って考えたらきついよ。
あと二階堂さん何食うって言うと、ラーメンっていう。僕の中で勝手に決めちゃってるから。
はいはいはいはい。
ラーメンばっか食うわけにいかないんでね、さすがに。
ラーメンと、あとはなんかサバの水煮缶を食べて、DHA の供給量だけやたら多いんでしょ。サバの水煮缶食ってるから。そんな感じですからね、もうしばらくこの、あの、カゴメ、基本のトマトソース缶とサバの水煮缶を合わせる食生活は続くかもしれないですね。はい、エンディングです。
はい、あの、サバはね、体にいいんでね、皆さんね、もうね、たくさん、どしどし食べてください、おばさんでした。
だから、ちょっと帰ったら、20缶ぐらい買おうかな
と思って。ああ、それはね、他の人たちがね、食べたいからね、
そう
じゃない。
そうか。
ご迷惑かけちゃうからね。
そしてまた、二階堂さん、同じことを繰り返すんですねっていう名でしたね。はい、そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you next, アップデータ。